からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社コスモシップ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、2月に入りまして節分寒波訪れて、もう厳しい寒さが続いておりまして、北陸地方は本当にもう豪雪、例年にない雪がこう積もって、大変な思いをされている方たくさんいらっしゃるんですが、皆様大丈夫でしょうか。心よりお見舞い申し上げます。さあ、今日、この金曜日夕方5時から生放送でお届けしているんですけれども、今日は少しこの京都は寒さがマシかなというふうな、そんな気がいたします。明日は雨模様になるというふうな、そんな話も聞いております。さあ、皆様インフルエンザにかかっていらっしゃいませんでしょうか。風邪ひいていらっしゃいませんでしょうか。大丈夫でしょうか。さて、今回は着物美人になろう、そんなテーマでお届けします。お客様は着付け師、お二人がゲストです。原さやかさん、こんにちは。
こんにちは。
はい、そしてもうお一方、加藤恵里さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、着付け師、ラジオを聞きの皆様、もうどんな方がいらっしゃるんだろうというふうに思いかもしれませんが、もう本当にお若いお二人なんです。そして今日はあれ笑ってあれ若い、違いますね、でもこう30代40代、はい、というふうにちょっと打ち合わせの時伺いましたけれども、はい、それでもその着付け、着物に関することを仕事にされる年代では若い方ではないかなと勝手に思ってるんですけども、まあ、そういうお話も伺えればと思います。はいはい、さあ、お二人は、着物の着付け教室を運営されているそうですけども、まずこうどういうふうな、普段仕事をしてらっしゃるか、はい、自己紹介お願いできますでしょうか。
こんにちは、中京区は烏丸御池、
はい、ラジオカフェのすぐ近くです。
そうです、歩いて
10分ぐらいですね。
よくラジオカフェのランチも来てます。
ありがとうございます。
烏丸御池の本当に地下鉄の駅からすぐなんですけれども、そこで着付け教室着物シャンという屋号で着付けの教室を開いてます。ひらがなの着物にカタカナのシャンなんですけれども、ドイツ語でシャンっていうと美人という意味で、まさに今日のテーマとマッチングなんですけれども、
着物美人。
そうなんです。
なので
、広い意味で、着付けを習ったり、はい、着物を楽しんだり、生き生きと、女性が楽しんでもらえるような教室にしたいなというのと、はい、あとは京都土地柄お着物を着て歩きたいですとか、観光総裁お祭りいろいろありますので、着付け師として着せて差し上げるということもやっております。
京都はいろいろ着物を着る機会が多い街ですよね。
そうですね、おそらくもうよその都市の、方、出身の方からお話を聞くと、やっぱり着物人口が多いので、
はい、
逆にこう自分も着てみたくなるとか、そういうようなことはよく聞きます。
ああ、そうですか。
着物のちょっとプラスアルファなんですけど、はい、音楽が趣味で DJ もやっておりまして、
なんと
ちょっと着物を広めたいっていうちょっと気持ちがありまして、はい、DJ ブースに入るときは着物姿で、
すごい、
レコードをかけるっていうことを、
これはすごいですね。
ちょっとそれは細々とですけどやらせていただいております。
そうなんですか。はい、そのクラブで DJ されてると。
そうですね。クラブだと、ちょっとね、はい、深夜とかになると、はい、私もちょっとそこまで夜遅くまでずっとという生活はできないので、そういうクラブイベントもたまにやりますし、あとは飲食店で通常の営業時間でちょっと BGM を生
曲をチョイスして自分で
かける、その場でかけるようなことをやったりですとか、はい、ちょっとあの今までいうクラブと並行してそういうような飲食店であったり、あとはちょっと前だと四条大宮のビール地ビール祭りがあったんですけど、そちらでもまあ音楽をかけるっていうようなことをしたりとか、そういうちょっと祭事催しでもまあやれたらなというのが、
はいはい、それはあくまでもその着物をもっと、いろんな皆さんに知ってほしいというそういう思いの音楽を通じてというそういうことですか。
音楽もちょっとレコードオタックでも家中レコードだらけなので、はい、着物とレコードでギシギシみたいな感じなので、あの両方です、両方なんですが、まあ着物を着てやると、まあ、どっちかというとちょっと色物的な目で見られるので、はい、大体 DJ をやる方ってシップルな服装でされる方が多いんですけど、
そうですね、でもパーカー着て、
そうです、かっこいいんですけど、それが一番、はい、でもやっぱりステージに立ってる人の衣装って気になると思うので、
なりますね、
ちょっとでも何のきっかけでもいいので、 あんな DJ もできるんだ、着物ってそんな楽なんだって思っていただきたいなというのもあります、
は
い、
あ、なるほど、はいはい、いろいろこう思いがいっぱいあるなっていう、はい、そんな気が伝わってきました。はい、加藤さんお待たせいたしました、はい、加藤さんはさやかさんは原さやかさんはカラスマお池でということでしたが、加藤さんはあのやはりあの着物教室運営されてるんですね。
はい、下京区の丹波口の駅近くで自宅で着付け教室をやっております、はい、
そうですか、はい、ご自宅で着付け教室、
はい、はい、
何かこういうことにこだわっているとか、
はい、
ありましたら、今もう本当に原さやかさんにいっぱいお話しくださいましたので、
はい、そうですね、自宅なので、まあ、完全プライベートでマンツーマンでレッスンをやってるっていうのはあるんですけども、あ、まあ、生徒さんのご希望に合わせて、はい、好きな時間で、まあ、週に何回でも来れる方は来ていただいたり、もうマイペースで進めましょうということで着付け教室はやっていますね。はいはい、
よくその和装業界のお話として、こうやや右肩需要が伸びないという話もよく聞くんですけれども、はい、その若いお二人が、まあ、着付師という仕事を選び、この着物と触れ合うきっかけっていうのは何かご経験としてあったんでしょうか。まず、原さん。
そうですね、はい、母が逆に自分で着れない、畳めないという人間でして、もう家にあるタンスのものは、まあ、呉服屋さんが来てくださって管理していただくような環境で育ったので、触ったらあかんよって言われてました。開けてもあかんよって言われてたんで。
あ、京都生まれ、京都育ち。
いや、うち大阪出身なんですよ。
あ、そうなんですか。
ちょっと着物着たいなって思ってたんですけど、自分で。
なぜそんな着物着たいなって思われたんでしょ
う。やっぱりなんかこう触ったらあかんもんでみたいな、家にあるのに誰も触れない、なんか自分たちの持ち物なのに自分たちで管理したり楽しむことができないっていう、なんかちょっとイメージがあって、はい、で大学で京都に来て、
はい、
もう京都に来たら一人暮らしをしたので、もう自分の好きに勝手に着付け習っちゃえと思って、着付け教室の、まあ、ちょっと先生ご縁があった方に個人的にまず最初に習いまして、でもそのまま大学が西陣の近くにあったんで、着物の仕事したい、どうしたらいいんやろう、あ、ここに織屋さんがある、雇ってくださいみたいな感じで、
らら
そのまま営業に出たんですけど、はい、まあ、呉服業界出張も多いことがありますので、はい、まあ、ちょっと自分が例えば結婚して子供産んでとかっていう環境になると続けにくいので、はい、まあ、一旦それは退職いたしまして、
はい、
でも何か着付けというか着物に携わりたい、で先ほどその着物を着てる人が減ってきている世の中であるっていう、
まあ、和装産業として、
そうです、ね、
ちょっとこう需要が随分減っているというふうに、
う、
ね、織屋さんの旗織りの音が聞こえなくなったとか西陣ではよく聞く話ですけれども、
で自分でもやっぱり自分が元いた場所の現状がそれがあって、
あ、やっぱりそうなんですか、
できないのかなと思って、はい、で呉服業界さんが頑張れば着物が売れるというよりは、私はもう生活様式の違いとかもあるのと思うので、時代の流れとして本当に教育機関であったりとか、そういういろんな立場の人が、まあ、着物に向かっていかないとよくはならないと思っているので、まあ、私のような個人的な動くような人間が例えば着付けをしようして、なんか情熱を持って動くことも まあ、別に和装業界の会社で働くことだけではなくて私たちも何かできるんじゃないかなっていうことがあって、
できる一助になる、はい、ということですね。
そ
うですね。
それでじゃあ個人で動けるなら着付け師をしようという気持ちですね。そうです
か。加藤さん、原さんはなかなか熱い人だ。はい、お二人はご友人でいらっしゃるんですか。
はい、
もう着物のを通じて
着付け、着物を通じて。
そうですね。
はい、はい、まあ着物を着る人が好きという人が増えることがやっぱりそういう産業の振興にも、おっしゃるように、原さんがおっしゃるように、うん、つながっていくっていう、やっぱり地道かもしれないけれども、うんうん、やっぱりそういう好きな人を増やしていくっていうことは非常に重要ですね。加藤さん。
そうですね。私も母、両親が京都出身なんですけども、はい、私は熊本で生まれ育っているのであまり京都のことは知らなかったんですけども、家にすごいいっぱい着物があって、でも着る機会、
そんなにお家にお二人ともお家に着物が結構たくさんタンスにあったっていうところが、はい、なかなか
そうなんですよね、
はい、
でもそのタンスはね、母が着物を着てる姿も私は見たことがなかったし、
そうなんです、
開かずのタンス、
これなかなか面白いですね。
そうなんですよ。で、成人式も興味がなくて着物が私は着てないんですよ、はい、着物は。そうで、20代後半ぐらいで友人の結婚式が増えてきた時に、
はい、
何を着ようって困った時に着物が選択肢で出てきたんですね、
はい、
で、あ、ちょっと着付け習ってみたい、雑誌で見て、あ、こういう着方があるんだっていうのを見て、フォーマルではない着物の着方を見て、あ、これだったら自分で着ようというふうに思って着付け教室に通い出してっていうのがきっかけですね。
ああ、そうなんですか、はい、その着付け教室に通って、そのお家のタンスの中にあるお母様の着物はどうでしょうか、こう自分で着るという、そういうふうに進んだんでしょうか。
そうですね、着付け教室に通うって言ったらこんなんあるよって言っていっぱい送ってきてで初めて見たっていうものがほとんどだったんですね。
そうなんですか。
そうなんですよ。で、親戚のおばからもあんた着るんだったらこれ着てって送ってきて、
で
一気に着物が増えて、
はい、
あ、これは着なければならないっていう感じになって、買うよりはお下がりを着るっていうことが、最初のスタートでしたね。
ああ、そうですか、はい、着物のデザイン柄って廃れないっていうか、その時代が違っても、
はい、
今見てもおしゃれっていう。
そうですね、は
い、今日お二人ちょっとご自身がお召しになってるお着物をご説明願いますでしょうか。原さんから。
はい、私は今日はもう西陣コーデということですね。西陣お召しと呼ばれる、お召しと呼ばれる着物ですね、
はい、
袋帯も西陣織の帯なんですけれども、袋帯といってもフォーマルではなくって、普段のカジュアルにも使えるようなちょっとイロハの文様を、イロハにホヘトがずっと書かれていて、今日はちょっとおしゃべりをするので文字と掛け合わせていいかなというような、はい、ちょっとシックなんですけども、着心地だったりとか、そういうちょっとした自分のこだわりが楽しめるのも着物のいいところかなと、
はい、そして、
あ、半襟は、古い、これもお召しの素材なんですが、これ自体はちょっと古いものでシミがついてしまって、ちょっと母が管理不行き届きということもありまして、ちょっとその一部をハサミを入れて半襟として使っています。
あ、そうですか、はい、加藤さん、このコーディネートなんか素敵だなというふうな気がいたしますが、ちょっといかがでしょうか。
そうですね、彼女背が高いの で、
そうです、ね、
割とこう洋服のスーツのような感じで着物を着てることが多いんですね。で、色をあまり使わないコーディネートが特徴かなと。すごいシックでシンプルで素敵だなと思います。
本当ですね。この色数を数えてみると、そんなにこう全部こう系統が共通しているというか、はい、素晴らしいですね、はい、これこそコーディネートというところですね、うん、はい、そして加藤さんは今日は。
はい、私は今日はデニムの着物を着ています。 カジュアルであるあの洗える着物っていうことで
デニムなんですね、
はいはい、なので、
ま、大島紬なのかなと思ったんですがそれはデニムなんですね。
そうですね、割と薄手のデニムで光沢があるので、
はいはい、柔らかい感じが伝わってきますけれども、
うん、そうですね、すごいしなやかで着やすいデニムの着物で、はい、割と好きで夏以外は着れるのでお家で洗って着てるっていう感じですね。
お家で洗える、
はい、
あ、
お家
で、そうなんですか。
手洗いで洗濯機で脱水して干してます。
そうですか、はい、そして
そして半襟は、まあ、ちょっと型染めですとかその職人さんを先生に習ってちょっと柴犬の絵を入れて自作したものをつけてます。
あ、そうなんですか、はい、今年は犬年ですから。
そうですね、
はい、あ、そして柴犬の顔とそのお尻の部分尻尾の部分がちょうど左右に分かれていると、
ね、
なかなかお茶目なめっちゃ可愛いですね。
ここに合わせて着ないと出てこないんですけども、
は
い、
あ、はい、そうですか、はい、そして帯は、
あ、そうですね、帯は
これかなり特徴的な、
そうですね、古い羽織をほどいて名古屋帯に仕立て替えてるんですね。でもう着れないぐらい小さかったのでこれは帯にしたいってもういただいた瞬間に思ってでお仕立てし直して自分で締めれるように使ってますね。
あ、そうなんですか、はい、原さんいかがでしょうか。
すごい可愛いですもなんか手作りというか自分で自作するようなポイントであったりリメイクであったりなんか本当に自分で楽しむっていうか人からこうだよって言われたものじゃなくて自分で着物を自由に楽しめるっていうのがすごいかっこいいし、
本当ですね、
面白いなと、
まあ、他にはないというこの世界にただ一つという、そうですね、そういうことですね、はいはい、まあ、お二人は、中京区と下京区で北と南で着付け教室されているわけですけども今こうそういう着物を習いたいっていう人はどれぐらいの年代の方なんでしょうかね。
私うちは結構同世代の方も
同世代
いらっしゃいます。
お子様、はい、まだ30代でいらっしゃるんですけども
、そうですね、お子様を連れてきていただいてもいいですよっていう子連れお子様連れ OK の着付け教室なんですねうち、はい、なので、まあ、産休中に何かされたいとかいう方もいらっしゃいますしあとは親子さんでお嬢さんとお母様はだいたい50代60代ぐらいの方もいらっしゃいます、はい、
あ、そうですか。加藤さんはご自宅で、はい、着物教室ということですけれども、
はい、
どうでしょうか。どういう方が来られますか。こういう方もいらっしゃるっていうなんかいらっしゃいますか。
そうですね、基本的にはやはり自分の年に近い生徒さんが多いんですけども、はい、あとは20代ですとか、まあ、50、60あとお孫さんいる方もいらっしゃいますしやはり何かしたいっていうことで着物で調べて来ていただいてるっていう感じですね。
そうですか、はい、この着付け師というこれは資格になるわけですか。
そうですね、国家資格も着付け師としてはありますし、はい、
あ、そうですか、
はい、まあ、皆さん着付け教室で着付けを習って、まあ、そのまま着付け師ということでお仕事されている方も、はい、いらっしゃいますね。
ああ、そうですか、はい、まあ、よく手に職という、言葉がありますけれどもこの着付け師というお仕事はなかなかこう女性にとってこう意味があるっていうかなかなかおすすめの職業のような気もいたしますがどうでしょうか。こう何年かご経験されて。
そうですね、まあ、女性の中でも、まあ、例えば家庭があってそのフルでずっとガンガン外に出て働くことはできないんだけれどもでもやっぱり自分の何か人の役に立ちたいというような観点から働く時間であったりそういうものは、まあ、フリーランスであればいろんな形が取れると思いますしあとは、まあ、私も子育てをしてですからですね。
あ、そうなんですか。
やっぱりこう人生の節目節目お祝い事っていうのの大切さ、はい、自分が成人式の時は私もそれこそエリちゃんのように着物とかもういいよっていうぐらいの、もうその時は自分で着物着てたので、はい、そのレンタルと振り袖もいらないしみたいな感じだったんですけども、まあ、親の気持ちであったりとかそのいろんな方の周囲の気持ちとともになんか寄り添ってできる仕事というのでものすごくやりがいは 感じさせていただいております。
なるほど、人の気持ちに寄り添うというところ、はい、なかなかいい言葉ですね。はい、そして、近々イベントを開催されるというお話がありますので、後ほど伺います。着物の着付け師原さやかさんと、それから加藤恵里さんにお話を伺います。加藤さん、なんか、近々楽しそうな、イベント、これイベントと言っていいんでしょうか。
はい、そうですね、
はい、ご説明願いますでしょうか。はい、箱庭in阪神、
はい、2月の15日木曜日から18日日曜日まで、大阪の阪神梅田本店で着物のイベントを、主催、企画と主催しております。あ、
加藤さんご自身がこの箱庭というイベントを企画してらっしゃる、
はい、
これどういうものなんですか。箱庭って、
そうですね、着物を着る人を増やしたいという、もともとはそういう思いだったんですけども、普段着の着物が、私は好きで得意で着てるんですけども、もっと着物って身近で楽しいものなんだよっていうことを皆さんに知ってもらいたいというのがあって、身近な着物屋さんですとか作家さんに声をかけて、まずは物販とワークショップをイベントでやっていくというのからスタートしたものですね。はい、
そして、この箱庭in阪神というのは、これは、2月もう、来週、
そうなんですよ、もう1週間切っておりますね。はい、バレンタインの翌日からですね。
あ、バレンタインの翌日、は
い、覚えやすい
本当ですね、覚えやすいですね、はい、2月15日木曜日から水曜日は阪神百貨店がお休みだったのかな。
あ、はい、バレンタインで、
ああ営業されるということです、はい、2月15日木曜日から18日日曜日、
はい、
はい、これは大阪梅田の阪神百貨店の
11階なんですけど、
そうです、
11階、
はい、ちょっと普段はね、催事のみの場所で閉まっているような場所なんですけど、はい、
そうなんですか。
この日はドドーンと着物が集まって、はい、
そうですか、10時から20時までと、
はい、
で最終日は18時まで、
はい、
で具体的な内容としてはどういうものがあるんでしょうか。
そうですね、着物小物の、物販がもともとはメインで、18社ぐらいお呼びして、はい、小物の作家さんですとか、
はい、
いろいろお呼びして、あとはワークショップですね、物を作って楽しむようなワークショップをたくさんご用意していたり、
はい、
あ
と、もうそれ作って楽しむというのは、もう着物に関連するようなことなん
ですか。そうですね、着物周りの小物ですとか、
はい、
あとは刺繍の職人さんを呼びして実演ですとか、
はい、
刺繍を体験してみよう、日本刺繍って何だろうっていうのを知ってもらいたくって、職人さんお声掛けして来ていただいたり、とにかく和につながるようなことをワークショップですとか、
結構着物を、ね、はい、着られない方でもできるような手織り体験であったりとか、そういういろんなきっかけになるような内容になってます。
そうですね、
はい、手織り体験って私一度したことはありますけども、結構集中するっていうか、
あ、そうです、
小1時間かかる感じでしょうね、きっとね。
そうですね、30分から、はい、気軽に体験していただけるものからご用意していますね。
あ、そうですか、はい、これなかなか何日間ですか。
4日間
になるわけですよね、はい、結構充実した内容ということですよね。
そうですね、今回は
お二人は何をされるんでしょう。
はい、私はスタッフとして、
はい、
いろんな方のお手伝いですね、そのワークショップご案内したりですとか、本当に買われるものを畳んでお渡したりとかっていうような、はい、いろんなことを全体的な、ことに主催の
プロデューサー、
はいはい、的に一緒にやってます。
はい、あ、そうですか。
はい、主催のお二人は、は
い、そうですね。もう一人主催の人間がいるので、はい、二人は会場のご案内をずっとしてますのと、あとは私も3襟作って 売ってるものがあるので、まあ、それをちょっといくつかご用意して、はい、並べていたり、まあ、今回真田紐で帯締めを、はい、ちょっと作って、はい、ちょっと限定で販売しますので。
それは自分で作られたんですか？
真田紐の職人さんに頼んで色を指定して、はい、ちょっと限定カラーで作っていただいたので、はい、これも並びます。
ああ、そうですか、はい、真田紐といえば ありましたよね、真田の、
はい、
編んでらっしゃいましたよね。
はい、そうですね、はい、その真田紐の。
あ、その真田、
はい、
そうですね、さっきからさ、ちょっと真田ばかりで書かれちゃうでしょう。
そうですか、
はい、
どうでしょうか、この箱庭を企画されている加藤さんなんですけれども、
はい、
このイベントを通じてこう一番伝えたいことって何なんでしょうか？
そうですね、着物っていうとやはりちょっと皆さん身構えてしまったり面倒くさいかなって、
それとやっぱり、うん、結構着るのもしんどいし、うん、着てるとしんどいし、そうですよね、という人も、うん、結構多いのではないでしょうか。大変やなっていう、うん、はい、そんなことないんですか？
まあ、着てしまうと慣れてしまいますし、はい、ずっともうイベントの期間もずっと着物着てますので、ずっと動き回ってるんですけども、まあ、そういうふうにたくさん着物の方が会場にいるので、いろんな着こなしが見れると思うんですね。なのでお客様に、あ、こういう着物の着方があるんだとかっていうのを、はい、まあ、一堂に見れる場所でもあるなと思って、まあ、そういう目で見て楽しんだり、あと体験して楽しんだりっていうことを、まあ、イベントで考えていますね。
あ、はい、そうですか、もう身をもって体験していただくという、
そうですね、
そういうことですね。その着こなし、いろいろこんな着こなしもあるんだって今お話ありましたけども、はい、そんないろいろ着こなしってあるんですか？
そうですね、本当にいろんな、
それどういうことですか？
あれ本当にカジュアルな、極論じゃないですけどカジュアルな方だと、はい、例えば着物の下にお洋服をパーカーを着て、はい、なんか半襟ではなく下にブラウスを着たりとかされたり、まあ、スニーカーを合わせてみたりとかっていうカジュアルなパターンもあれば、はい、またここでトークショーにも箱庭陰半身に出てくださる方も、はい、本当にご自分でいろいろアレンジしたり、ちょっと何かレースをつけてみたりですとか、本当に細かいところなんですけど、あっというような工夫が、はい、されていまして、はい、
あ、そうですか、
すごく楽しみです、私もその見れるのが。
そうするとこの別にルールってないということですか？
そうですね、
こうしなければならないという、うん、
ね、カジュアルで、うん、着てる限りには日常で、
カジュアルな場合には自分がいいと思うようにデザインし、うん、着ればいいと。
そうですね、おしゃれの一つなの で、ね、はいはい、もうルールに縛られずに楽しんでいただけたらなと思っています。はい、なるほど、
そうしてこそやっぱり着物が本当に好きになり楽しいと思うという、そういうことでしょうかね。
はい、
さあ、残り時間1分となりました。最後にお二人それぞれにこう着物、ここが大好き、ここが好きっていうの一言ずつ伺いましょう。まず、原さやかさん、
一言、はい、着物、
あ、もう15秒経ちました。
私寒がりなんで、はい、着物取りかくあったかいです。
そうですね、
そう、京都の寒さをしのぐのは着物、うん、高級ダウン買わなくても、はい、着物着たらあったかいです。はい、それは
意外、それは意外。なんかスーッと風が入ってきそうに思いますけども、
大丈夫です、
そうでもない、はいはい、加藤さんいかがでしょうか？
そうですね、やはり美しく見せてくれるっていうのはありますね。
あ、そうですよね、はい、やっぱり私たちは日本人ですよね、
はい、
はい、これは外国に行ってももう本当に負けないという、そういうことですね。
はい、
はい、分かりました。今日は着付け師の原さやかさん、そして加藤恵里さんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。